意図。小学生の時に兄と私と友人数人で地域で有名な公園によく遊びに行っていました。そこは他校と私たちの小学校の双方の真ん中にあるので、他校であろうと仲良く一緒に遊んでいました。ある夏休みの日、近くにある市民プールに行って、帰り道にその公園でそれぞれ親に作ってもらったお昼を食べて、他校の学生も数人集まり始めてきたところで、彼らと共に探検ごっこをすることになりました。その公園の真ん中には川が通っており、その奥は鬱蒼とした森となっています。川といっても横幅はあるのですが、水はあまり流れておらず、足元が濡れても構わないなら渡れるぐらいの深さです。その森をまっすぐ登っていくと山に入るのですが、山の少し前に高速道路が通っているため、山と公園をつなぐ森の中にトンネルのような空間ができているのです。つまり上に高速道路が通っているため、そこだけ空が見えず真っ暗になっているのです。そこを私たちは山の穴と呼んでいました。とりあえずはそこまで川を挟んで二手に分かれ登っていこうということになりました。私は兄と友人、女の子と他校の A 君 B 君と一緒に、他の友人たちは他校の人たちとそこへ向かいます。そこから私たちは森を突っ切り、山の穴を目指して歩き出します。少し歩くと川の幅が大きくなりだし、さらに進むと向こう側の友人たちは小さくしか見えなくなります。そこから獣道に入り出し、木々も増え始めます。彼らも同じように森に入るため、互いの姿は確認できなくなり、あとは山の穴を目指すのみ。A 君や B 君とも仲良く話しながら、私たちは山の穴に到着することができました。少し遅れて反対側から声が聞こえます。おーい、着いたかと山の穴に響いてきます。こっちはだいぶ前からいるぞと返します。おーい、一人そっちに行くからなと誰かが伝えてきます。少し待っても誰も来る気配はありません。誰も来ないぞとさらに返します。相手からはうんともすんとも返事がありません。おーい、誰も来ないぞとさらに大きな声で言います。返事はありません。上からはゴーガタンゴーと車が通る音が聞こえてきます。おい、何か言えよ、聞こえないぞと兄が叫びます。その瞬間にゴトンドーンと音がします。山の穴にその音が反響されて、さらに大きくガーンボーンと音がします。私たちは無言になり、不安でいっぱいになってきました。どうする、戻ろうかと A 君が言い、兄も友人もそうしようというので、私と B 君はそれに従い、今来た道を戻り始めました。山の穴の上から煙が出ています。上で何があったのか、私たちは特に気にせず戻ります。獣道を再度戻っている最中に後ろから「おーい、こっちに行かないのか？」と声が聞こえたので、あれ、友人たちは川を渡ってこっち側に来ていたのかと振り返り、山の穴に向かい声をかけたのです。さっきから誰も返事せんから戻ってた。 おい、遅いぞ。と、早く山の穴に戻ってこい。と、急かすように何度も大声で言ってくるので、私たちは走りながら戻りました。山の穴の上、高速道路の側面の壁から糸が垂れてます。大きさ的にはロープと思っていただいていいぐらいの大きさですが、なぜか糸としか思えないのです。4本の糸が垂れており、その下の端に白い旗のようなものがひらひらと揺れていました。道路の壁の向こう側からは、ヒューヒューと風の音が聞こえ、同時に、おい、さっきも2人そっちに行ったぞ、と山の穴の奥から声が聞こえてきました。見ると B 君は震えています。私は兄のシャツをぎゅっと掴んでました。糸がスーッと垂れて下にゆっくり落ちてくるように見えるのです。その糸の端で白い旗がゆらゆら揺れてます。兄が後ずさりし始め、 A 君は歩みを止めて旗の下のひらひらをにらみつけます。おい、奥に行かないのか？と山の穴から声が聞こえてビクッとなる私たち。来ないのかではなく、さらに奥に行かないのかと私たちを呼びます。一緒にいた友人が叫び、誰？みんなそっちにいるの？と問いかけるものの、山の穴からは風が吹き抜けるのみ。降りてきている糸がゆらゆらとぼやけて、先ほどより太く見えます。ゆらゆらしていた旗が膨れて丸みを帯びているように見えます。4本の糸のうち1本が壁をしゃくとり虫のように這い上がっていきます。他の3本はゆっくり下に落ちてきます。くねくねふらふらしながら、おい、こっち来い！と、すごく近くから声が聞こえたのですが、変なことに、真上から声が聞こえてくるのです。聞いたこともない女の人の声でした。それを聞いた B 君は逃げ出しました。私は逃げていく B 君の背中を眺めたまま、どうすればいいか混乱して立ち尽くしてしまいました。怖くて兄を見たとき、兄と A 君が糸に絡まって見えました。友人は必死に兄を何かから守るように引っ張っていました。それを見て私は逃げ出そうとしました。だけど兄が何かに連れて行かれる気がして、数歩走った後に振り返りました。振り返ると、そこには兄の顔が逆立ちのように上下逆で目の前に。聞いたこともないような声で、ギャーギャーと叫んでいます。私はその場で腰を落としてしまいました。兄は吊られた状態なのか、体が逆さまだったのです。 B 君は振り返らずに一目散に逃げていきました。友人は必死に兄の名を呼んでいます。A 君はいつの間にかいなくなってしまいました。私は、神様、お母さん助けてと心で祈るのみで何もできません。少し前の方では、友人が兄の体に巻きついた糸を必死でちぎろうとしています。そこで、兄が2人いることに気づきます。
ギャーギャー
と叫ぶ糸から垂れてる兄と、
この話せ
と友人と必死で糸を引きちぎってる兄です。目の前の兄の顔は悶絶としながらよだれを垂らし、髪の毛を下に逆立て
ギャーギャー
と 叫びとも笑いともつかぬ顔で私を見ています。私はそれを避けて、友人が必死で糸から引き剥がそうとしている兄に泣きながらしがみつき、お兄ちゃん、お兄ちゃんと糸を必死に剥がしました。どうにか兄から糸を取って自由になると同時に、おい、こっち、こっちにみんないるぞと山の穴から A 君の声が聞こえます。私たちは怖くて顔を見合わせて、公園に向かって逃げ出そうと振り向く。そこには先ほどまでいた逆さ吊りの兄はおらず、代わりにゆらゆらと空中に浮いた虫のように白く膨張したボールを下に垂らした糸が空から垂れています。それを恐る恐る避けていこうとすると、ボールのような何かがと気でも違ってる人のような笑い声を上げて、ゆっくりと地面に降りてきます。私たちは急いで公園へ向かいました。後ろから兄が、後ろ向くなよ、後ろ向くな、逃げろと言い、私はお兄ちゃん、お兄ちゃんいると泣きながら、兄が近くにいるのか、また捕まってはいないかと心配になりながら兄を呼びます。兄はすぐに、いる、いるから、いいから振り向くな、とにかく公園に逃げろと後ろから声をかけてくれます。友人が、大丈夫、私が兄の手を持ってる、大丈夫だから公園にと私の手も取って一緒に公園まで逃げます。森を突っ切って公園に入ると、 B 君は心配そうにこっちを見てうろうろしながら震えていました。私たちが走ってくるのが見えると、彼は悲鳴を上げ逃げ出し始め、それを見て私たちも後ろにまだついてきているのだと思い、手をつないだまま逃げました。人が集まる広場まで出ると、 B 君が大泣きしながら他の知らない子たちに、何があったの？どうしたの？と慰められており、私たちもそこまで行き、3人で腰を落として泣き始めました。しばらく泣き落ち着き始めると、 B 君が、 A は？ A は？と聞いてきます。兄が、山の穴で他のやつらと会ったみたいと説明し、皆の帰りを待つことに。さらにしばらくすると、反対側に行っていた友人たちが広場に私たちを見つけ近づいてきました。お前らどこに行ってた？ A は？と兄や B 君に聞いてきました。え？ A 君が山の穴でお前らに会ったって言ってたよと兄が混乱しながら彼らに伝えます。彼らは A 君と会っていないとのことなので、私たちは山の穴で声をかけたでしょと尋ねました。しかし彼らは何度も叫んで私たちを呼んだが、返事がなかったからお菓子を食べ、その最中に道路からゴーンと音がして怖くて逃げてきたらしい。その後、上の道路から煙や救急車の音が聞こえたので、事故があったのかとこちらへ戻ってきたとのことでした。そこで私たちは今あったことをすべて彼らに伝えて、A 君は山の穴で彼らに会ったと言っていた、私たちは怖くて逃げたとも言いました。私たちの友人は兄が怖がるとこをあまり見たことなくて、そんな嘘もつかないだろうと信じてくれましたが、他校の友人たちは、なんだそれ、ガキじゃあるまいしと一生して、 B 君に、 A 君探しに行くぞと声をかけて無理やり連れて川に戻りました。私たちも川まではついていきましたが、森に入るのはさすがに怖く、ここで待ってると言うと、 もういいよ。お前らの学校は怖がりが多すぎる。ガキばかりじゃねえ。と笑いながら、他校の彼らだけが森へ向かって A 君を探すことになりました。そこで急に向こう側に行っていた私たちの友人の一人が B 君の背中に指を差しながら、おい、行かん方がいいんじゃないのか、と言い出しました。彼らは振り向きながら何があるのかと B 君の背中を覗き込みます。行った友人は私や兄、一緒に行った友人の背中を次々と覗き込みます。私たちは何があるのかと兄や友人の背中を交互に見てみますが、別に何もありません。しかし他校の友人たちは、
うわ、なんだ、
とかひーと腰を抜かし出し、 B 君は自分の背中を見ようと首を後ろに向けたのですが、見えるはずもなく、くるくるとその場で回り始めました。彼は、
何？何なの？
と友人たちに泣きそうな顔で聞いており、私たちはその場で足踏みをしている彼の背中を凝視しました。まずは私が小さな悲鳴を上げて腰を落とし、友人もそれに続き、兄だけは声は出したものの、それをつかもうと B 君に近づきました。私と友人は兄を止めて B 君に服を脱いでみるように言いました。 B 君は急いで上着を脱いで地面に叩きつけるように置きました。そして上着の背中にうごめく小さな虫のような糸のような何かを見つけました。それはさっき私たちが見た上から垂れてきた糸と同じような、それを縮小したようなもので、糸の先にひらひらと小さな旗がついていました。それはくねくねうねうねとうごめいてしゃくとり虫のような虫にしか見えないのですが、旗が膨張したり平べったくなったりを繰り返しており、膨張した時に A 君の顔に見えるのです。一瞬旗に戻り、一瞬 A 君の顔になる。体は糸のままうねうねとしたまま、それが B 君の上着にくっついていたのです。 B 君はあろうことか、
うわ
とその糸を靴で踏みつぶして蹴りながら服からのけようとしました。何度も何度もそれを踏みつぶしているうちに、膨張した時の A 君の顔が潰れて旗の状態に戻らない代わりに平べったくなりました。それでもうねうねと動き続けていました。私たちは呆然とそれを見ています。 B 君以外は何をどうするべきなのかわからないから、いつの間にか B 君は笑ってました。必死な顔がニヤニヤしているように見えただけなのでしょうが、どうにも笑って見えるのです。その行為を永遠に続けるのではないかと思えるぐらいに、何度も何度も糸を、虫を、 A 君に見えてしまうそれを踏みつぶしては蹴り上げてのけようとしていました。数分後にその糸が服についていないことに気づいた B 君の友人が B 君を止めて服を拾い上げて、確かめた後に地面を見回すのですが、近場にはいくら探しても糸は落ちていませんでした。その後、彼らは山の穴に近づくことを諦め、川で B 君の服を洗っていました。私たちはどうするでもなく、ただ呆然と傍らに座ってそれらを見てました。彼らは怖さでなのか、または A 君を探せないことへの心苦しさからなのか、涙を流しながら川で服を洗っていました。 A 君は夕方4時になっても5時になっても帰ってきませんでした。他校の生徒の一人がその間学校から先生を一人連れてきました。その先生に今までのことをすべて話しましたが、 私たちの言うことをうんうんと聞いた後に、兄に私たちの学校の先生を呼んでくるように言いました。その後、私たちの先生に事情を説明しました。同じようにうんうんと聞いた後、他校の先生と何事か話し合い、私たちにとりあえず帰るようと指示し、一人の先生は学校に戻っていきました。多分応援というか他の先生を呼びに行ったのでしょう。夜に先生から電話があり、翌日に学校に来るように言われました。親もいろいろと先生から話を聞き、一緒に明日学校に行くから今日は寝なさいと私と兄に厳しい顔で言いました。翌日、学校に私たちと友人、親たちが呼ばれており、これから他校に行くとのことで、みんなで他校に向かいました。他校では B 君をはじめ、昨日遊んだ友人とその親が集まってました。それから他校の先生が口を開きました。A 君が昨日亡くなりました。事故だと思います。詳細は親御さんに伝えますので、生徒の皆さんはこちらへ。と職員室を指さしました。私は涙が止まりませんでしたが、母は私と兄の頭をぐっと押した後に引き寄せて、しっかりしなさい。先生に何があったかをちゃんと言っときなさい。と送り出しました。職員室では昨日会ったことを伝えたのですが、先生たちは信じているのかいないのか、何度も何度も同じことを聞いてきます。 A 君をいじめたんじゃないんだな、 A 君に何もしていないんだなと。私たちはいじめの言葉が出てくるとは思いませんでしたので、何度も説明を繰り返しました。先生たちは最後に分かったと言い、親が来るまではゆっくりと泣きじゃくる私たちをなだめていました。家に戻ってから先生に言ったことと同じことを親にも言いました。それとなぜいじめと思われたのかを聞きました。それは知らなくていいとのことで、母は私たちに嘘をつきました。 A 君が死んだのが川だったから、落ちたのか落とされたのかわからなかったんだってと。私たちを心配してのことだったのでしょう。その後、親に連れられてみんなで A 君の葬儀に行きました。棺の中を見ることはできませんでしたが、A 君の母親は私たちに憎しみを持っているかのように、よく来れたわね、顔をよく出せたわねと皆の顔を肉々しげに見て、それぞれの両親にも毒を吐いてました。 A 君の父親がそれを制して頭を下げたので、私たちも頭を下げ、親は謝りながら帰っていきました。さて、なぜ私たちがこれほどまでに彼の母親に憎まれたのか、なぜ親が嘘を言ったと分かったのか、なぜ先生が私たちにいじめじゃないのかと言ったのか、すぐに答えは分かりました。それは A 君の死因でした。ローカルニュースで何度か取り上げられたのです。彼の母親がマスコミにでも駆けつけたのでしょうか。小学生死亡、いじめが原因かというような見出しで、 A 君の学校の生徒に、 A 君はいじめられてたの？とインタビューするシーンがテレビで何度も報道されました。もちろん誰一人いじめられてたという人はいませんでしたが、ニュースでは A 君の死因は撲殺されていたそうです。 顔がぺしゃんこになってしまっていたそうです。その頃にはいじめどうのこうのではなく、不自然な死因という感じで取り上げるようになっていました。警察は事件事故の両面で調べているとのことだったので、不思議な死因をことさらに取り上げていたのかもしれません。誰かに何度も何度も踏まれたかのように、何度も何度も地面にこすりつけられたかのように、 A 君は顔が潰れていたのだと。これを親は一切私たちに伝えていませんでした。伝えられなかったのでしょう。数日後の登校日に全校集会で、その公園の奥には近づかないようにと何度も校長先生や担任が言いました。犯人がいるとするならば、未だ捕まってないからです。それから十数年が経ち、私たちはなぜかその話を頭から消していました。全く覚えていなかったというわけではなくて、思い出したくなかったのです。後々の警察発表では事故ということになってました。思い出したのはなぜかというと、私と兄と当時は友人だった兄の彼女が3人一緒に A 君を見たのです。兄と友人は中学卒業後から付き合い始めました。私たちはそれ以降も3人でよく遊んでいました。大学生になった私たちはある日、3人で車で買い物に向かっていました。高速道路で都会のある町へ向かう途中、事故があったため渋滞になってました。私たちはインターを入ったばかりで戻ることもできず、ただ車が流れるのを待つばかり。少し進むと、前の方に車が横転しているのが見えました。山の穴のある位置のちょうど上にあたる場所で、車からはうねうねと糸が出てきていました。くねくねと横転した車の窓から出てきているのです。旗はひらひら揺れてました。私は兄と友人を見たのですが、二人とも唖然としていました。車が少しずつ進み、事故現場の横を通ります。前の車に乗っている子供がうねうねしている糸を指さしています。私たちはくねくねしている糸を見ないようにしていましたが、その子供の車の窓の横に白い糸が降りてきています。子供は親に何か言っているようですが、前に座ってる彼の両親は何も見えていないのか振り向きません。旗は膨張してきだし、目を背けたかったのですが、どうしても無理でした。金縛りのような状態なのです。膨張した旗が A 君の顔になってきました。ひっと悲鳴を上げてしまい、兄を見ます。兄も真っ青になりながら車を少し進めました。その時都合悪く CD をかけていたのですが、音が急に飛び始めたのです。同じ音をずっと繰り返します。
ギャーギャーギャーギャー、
なんで
と聞こえた気が。前の車が流れ始めて、私たちも事故現場を通り過ぎようと少し車のスピードを上げました。 A 君の顔をした糸は旗に戻ったりしながら、くねくねと揺れながら助手席の窓の横を逆立ちのような状態でこちらを見ています。 CD は飛び飛びで、あまりの恐怖から、
なんで僕が
と聞こえてしまい、心臓が飛び出しそうになり、兄は震えながらも車を運転し、加速をつけてそこから逃げ出しました。 私は真横にいたくねくねしたものを視界の横に捉えつつ、悲鳴が出そうな口を押さえてまっすぐに前を見続けます。視界の端では糸の下についてる A 君の顔が旗に戻るように平べったくなりだし、真っ赤になりながらしぼんでいく様を捉えていました。通り過ぎたものの、怖さから運転もままならず、そのまま高速を降りて近くにある魔除けで有名な神社に向かい、お祓いをしてもらうことになりました。それ以降私たちは糸を見たことはないのですが、あの糸は何だったのかと今でも不思議です。ロープぐらいの太さなのですが、糸としか思えないで糸と言ってます。あれは死んだ人の魂なのか、それとも何か別のものなのか、いまだに理解ができません。その高速道路を通ることはそれ以降はありません。そこはいまだに事故が多い場所で、その糸のせいなのか、もしくは山の穴が何か関係するのか、結局結論は分からずじまいですが、私が体験した話です。原因も山の穴に何かあるのか、その場所にあるのかなども一切わからないままですが、これ以上の体験はありません。以上、糸という題名の話でございました。